はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
はい、本日はこちら行きたいと思います。はい、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございます。
はい、
今日はですね、ブランドの話をしようかなと思っておりまして。
何のブランドですか？
ブランドというか、
うん、
まあそう、ブランドの話ですね。
ブランド、
うん、いや、まあでもまあそうですね、ブランドなんですけど、
メーカーじゃない、メーカー、
いや、ブランドといった方が正しいかなと思うんですけれども、
はい、
いわゆる、高級ブランドものありますよね。
うん、はい、あります。
あなたどれくらい知っておりますか？
いや、その
ちょっと上げてみて。
ジャンルはどれ？ジャンルは、
ジャンル、
例えばスポーツとかいろいろありますけれどもスポーツはメーカーか。
スタンジスポーツって、ああそういうこと、
うん、スポーツメーカー。
あ、違う違う、あのいわゆる
高いとこ、
金持ちが欲しがるやつ。
いや、そんなの山ほど言えますよ。俺
言えます、
言えますよ、本当に。
言えよ。
グッチ。
あ、グッチ。
何個あげればいいの？
じゃあとりあえず5個いこう
か。5いこうか、うん、グッチ。
じゃあお前の中のトップ5、
ね、あ、トップ5ね。グッチ、
うん、
ルイ・ヴィトン
でしょ、はい、うん、
アルマーニでしょ
すげえ、すげえかかるな。グッチ、ルイ・ヴィトン、
アルマーニでしょ。
アルマーニ、
ちょっとまあ急ですしね。
じゃあ3つということで、うん、そのトップ3ということでいいですか？
いや、
あなたの
ちょっと5つ出させてください。ちょっと、うん、むちゃくちゃバカにされるから
いや、別にバカにしてないです、
あれ、あれあるじゃん。
なんすか、
あれね、うん、
グッチ、ルイ・ヴィトン、アルマーニ、
もう一個あるでしょ、すごいの。
すごいの、
グッチ、ルイ・ヴィトンと
並ぶレベルの、
並ぶレベルの、
うん、
超有名なやつあるでしょ。
あるですよ、
うん、ナイキ行っとこか。
ナイキ、
まあ、アディダス行こう、まあまあ、いい、俺5つやないか、おい。
だいぶなんかね、あのスポーティーに後半になりましたけど、
そう
そうそうそう、まあまあでも別にナイキもね、あのいいやつ出してるのもあるから
ね。カッパね、
まあカッパですよ、もうルコックとか、
ルコックとか
ロットとか、
あ、はい、いいじゃないですか、ね、あります
けれども、
言えるから。
まあまあそうですね、うん、まあその3つは多分出てくると思いますよ。
フェンディね、
フェンディも出、あ、いいですね、
フェンディですよね、
いい
すね、
うん、うん、なるほど。まあその辺、ね、だと思います、確かに。
オフホワイトね。
オフホワイトはまあちょっと、まあまあちょっと違う気するけど、まあでもそんな感じでしょ。
でしょ、うん、
はいはい。で、じゃあその中で、カバンっていうもの、
カバン、
カバンっていうものにじゃあ特化した場合、
うん、
どのブランドがすごい人気なのかっていう話になるんですよ、うん、
よく見るのはルイ・ヴィトンよな。
まあヴィトンのバッグ確かによく見ますよね、
うん、ほんまによく見るわ、
ほんまによく見ますよ、あれ。確かに
グッチあたりはむちゃくちゃ見るよね、本当、
うん、なんですけど、うん、みんな持ちすぎてる感じもありますよね。
みんな持ってる
ね、
うん、
っていうことはつまり手に入るものなんですよ。
あ、そりゃそうよ、
うん、なんですけど世の中にはですね、セレブたちがお金を持っていても手に入らないバッグっていうのがあるわけですよ。
ほう、
はい。でそれっていうのがエルメスのバッグなんですね。
エルメス出なかったね。
エルメスすっと出なかったね。
つら。出してあげたかった。
まあでも、まあまあ、エルメス、ね、知ってるでしょ、
知ってる、
ブランド自体はね。
でもどういうマークか分かんないし、どんなバッグかも分かんないわ。
あ、分かんないですか。
分かんない。エルメスどんなマークか分かんない。
エルメス、まあ、H のあれをマークというか。
H? そんなシンプルなの、うん、
まあ、ものによるよ、あの、その、全部が、全部が、あの、同じ。っていう、あのルイ・ヴィトン的な感じではないよ。
阪神タイガースだ。
じゃあちょっと見てみます。
どんなやつ？
こういう感じっすよ、このエルメス H の。
ああ、なんかその馬の引いてるやつは見たことあるわ。
うん、うんうん、でこうバッグで、バッグとか財布でこう H って出るっていう感じ。
あるあるあるある。
うん、
それね、
はい。まあまあ見たことあると思うんですけれども。うん、
あります。
これもうだから他のブランドものとはちょっと違うんですよね。
その
、なんていうかな。扱い方が、
うん、
それ何が違うかっていうと、セレブって要は金を払えば基本的には買えるじゃないですか、
うん、
その単価が高いだけで、
うん、まあ買える
ね、ブランドもんって買えるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずエルメスのハンドバッグであるバーキンっていうものは手に入らないんですよ、う 金持ちでも。
バーキンはブランド名じゃないんだ。
バーキンというバッグの種類、ハンドバッグの種類なんですけど、でもなんとなく聞いたことあるでしょ。
あるあるあるある。
エルメスのバーキンって名前。
ああそう、あるある、ね、ありますあります。あそういうことか。
これは何かっていうと、うん、まあそのバッグの種類なんですけど、
うん、
このバーキンもしですよ、エルメスの店舗で購入することができたら、
うん、
それを5分後に、業者みたいな人に売り渡したら、
うん、
その場で倍になるんですよ、
うん、
エルメスのバーキン25っていうのがじゃああったとして、はい、エルメスの店舗で買うとすると、うん、だいたい日本円で約180万円すると。
高っ。何入れんねん。
いやまあ思いますよね。
180
万200万入れるんじゃないですか、だからね。
はい、そうですか。
180万ぐらいすると、
うん、
で購入者はすぐにそれを、まあ要は業者みたいな人に売ったら、うん、あるじゃないですか、あの大黒屋みたいなところとか、うん、ああいうところに売ったら、まあ、その時点で、だから360万になるっていうことなんですよ。
錬金術じゃん。
5分後でいいんですもん。
すごくない
ですか。その買ったものをただそのまんま業者に持っていけば倍になる、
うん、やった方がいいよ
でしょ、
うん、
でその業者はその新品をいくらで出すのかっつったら、うん、それの最初の新品の3倍の値段で出すんですよ。
3倍の値段で、うん、すごいね。
つまり、
うん、
もう出た瞬間に価値が高騰するっていうものなんですよね、うん、すごいじゃないですかこれ、うん、でただこれは本当に手に入れられる人の方が少ないという感じなんですよ、
うん、
つまり定価で買うことが最も難しいレベルのバッグっていうことなんですよね、うん、なんでこのバッグじゃあ手に入れられないのかっていうことなんですけど、
うん、
まあ、物の数がまず限られてるっていうのはあるんですけど、
はい、
普通に考えてブランド自体だってそれを売りたいわけだから、
そりゃそうだ、
ある程度数は用意するじゃないですか、うん、にもかかわらず買えないですよね。
なんでなの。
まあ、もちろん需要がそれ以上にあるってことではあるんですけど、うん、いわゆる転売目的で一般の人がうわーって並んで買うみたいなことはエルメスではありえないんですよ、うん、なぜありえないかっていうと、エルメスが売る人を選ぶからなんですよね。
こっちが選ぶわこっちが選ぶね。
そこなんです
よ。俺選ぶっちゅうね。俺らが
普通の店舗って、うん、お客さん側が優位じゃないですか。
そりゃそうですよ。で選んでるんだから。
でしょ、
うん、
だってこっちが買う金出して買うんだから有利だろうが、
うん、お店が選ぶっていうのはよくわからない
思うじゃないですか、うん、違うんですよ。エルメスにおいてはそこの販売している方にいかに媚びへつらうのかというところが必要になってくるということなんですよ、
マジで。
はい、例えばすごいめちゃくちゃ世界でめちゃくちゃ裕福な富裕層の方でも、
うん、
そのバッグ欲しさに販売員に手作りクッキーとかを渡したり、ご機嫌を取りに行ったりとか、もう手に入らないであろうコンサートチケットとかそういうのをこう、送るみたいなことをやったりするみたいなことがあるそうなんですね。
びっくりっすねそれ、
うん、つまり
考えられないよ。
どうやっても手に入らないんですよ、
うん、
普通にしてたら。でまずじゃあこのバーキンを買うにあたるその資格みたいなものっていうのは、うん、どうやって決まるのかっていうことなんですけども、
聞きたい。
まず最初に絶対必要とされるのは、
うん、
エルメスのお客さんにふさわしいかどうかってところなんで、
うん、
ただの成金みたいなやつダメなんですよ、
うん、
あのちゃんと、エルメスのものを普段から買っているっていうことが重要視されると。
そのバーキンじゃなくてもね。
そう、バーキンじゃなく、例えばスカーフをエルメスにしていたり、はいはいはい、靴をエルメスにしていたりとか、うん、当たり前のことっていう感じなんですよね、うん、そこはもう、
うん、
だからうちのブランドがちゃんと好きなんですよね、あなたはっていうのをまず見られるということらしいんですよ、で、まあそのバッグ自体の人気ももちろんあるんですけれども、うん、だからここら辺にすごい重要視されていて、うんうん、バーキンの中でもまた限定モデルみたいなのがあったりとかするんですけど、そういうのを手に入れられる人っていうのはもう本当に富裕層の中でももう家柄がもともとちゃんとしているみたいな人とか、うん、もうずっと家族でそのエルメスを 買い続けているとか、
うん、
なんかそういうところをちゃんと見ているそうなんですよね。
はあ、
で、じゃあこのバーキンどうやってその振り分けられてるのかっていうと、うん、フランスから店舗にバーキン届くとマネージャーがいるんですけども、
うん、
その人が個々の販売員にそれを割り当てていくと、
うん、
で、購入したい富裕層の顧客リストを持つ販売員たちがその中でこのバッグはこの人に売るのがまあいいのかなみたいなのを、決めて、でそれを最終的にマネージャーに承認を得て初めて売ることができるという、だから売るにも何重のそのセキュリティみたいなものがあるっていうことですよね。
確かに今ちょっと調べてみたいな、バーキンどんな形だったかなと思って、
うん、
見たことねえわ街で、
だから街中で見ることがかなり少ないですよ、
うん、見たことない、
多分日本では特に
俺あれ見たことないわ
でしょ、うん、ルイ・ヴィトンなんてもう山ほど見るじゃないですか、
うん、見るね。
でもやっぱこれを持ってる人って本当に限られてるっていうことなんですよ、う
ん、こうえバーキンって人の名前なんだ。
あ、そうそうそう、もともとその
女性の
そのバーキンのバッグを作った人の名前、
いや見たことないっすわ、
デザインかな、うん、そう、
そっか、だから
だから
持ってる人少ないんだ、
これだけ言ったらその、うん、格が違うんですよね、はっきり言って。
へ
ー、でこれこそがその本物の、
うん、
お金持ちたちが、まあ、持っているものっていう感じの、まあ、扱いを受けているっていう感じなんですよ、うん、ただこんなこと許されんのかっていう、
そう
こともあって、
思っちゃうよ。
あの、だ特にアメリカなんかは、
うん、
いや購入にそんな条件をつけるなんておかしいだろ
う
と、
うん、
でエルメス側は言ってないんですよ、あのちゃんと、そのバッグを買うために他の商品を買わなきゃいけないとかそんなルールはないってしてるんですよ、うん、
勝手に始まったこと。
そう、あのただそれをご機嫌取りのためにみんながやり始めてるから、うん、まあ勝手にそうなってるみたいなことですよね。なんですけどやっぱアメリカとかだと訴えたりとかする人もいると、なんで買えねえんだということで、でやっぱりその中ではそのバーキンを購入するにあたってそんな条件なんかはないっていうふうに言ってるんですけども、うん、まあ結果として買えないので、うん、何かしら確実にあるではないかというふうに言われていると。だからこれっていうのがすごいのが、欲しいサイズやその色をお客さん側がほぼ選べないっていうことなんですよね。
え、サイズも色も選べないの？
そう、
じゃああ
るもの
これあるからって
っていう感じ。まあ全部を選べるっていうのは相当な乗客だと思いますね。赤色が欲しいっていう人いるとするじゃん、うん、でも店舗では緑色だったらあのお売りできますとかっていうことになるそうなんです
よね。じゃあ別店舗の赤をとかはない
の？そうで、だから欲しいんであればうちでは売れないので、うん、そのなんか中古で出回ってるもの、うん、要は新品でその転売されてるものなら、まあ、買えますよっていう感じになると、つまり定価でまず買うことがかなり難しいということですね。
すごいね、
うん、これがだから、ある意味でブランドをちゃんと守っているという意味でもあるというか、うん、
まあね、
あのあれじゃないですか、さっき林さんが最初に言っていた、
うん、
グッチ、
うん、
グッチなんて最近ブランドのイメージが悪くなってると。
なんでよ。
あの着てる人の品がないからっていう。
え？
そのヤリラフィーみたいなさ。
でそれヤリラフィー。
あのなんつうのかな、エグザイル系のちょっと崩れたようなやつら。
何の仕事してるか分からない人たちだ。
そうそうそうそう、うん、色黒の。
ちっちゃい犬飼ってる人らだ。
そうそう、うん、色黒はもうマスト。うん
はい、
であの短髪、
うん、
で何かそう短パンとか、
うん、
つ
っかけ履いてるよな、何か
そうセカンドバッグみたいな
もん、うん、持ってる持ってる、
その辺の人たちが、
うん、
グッチを結構愛用するようになって、
うん、
グッチ的にはそのダサいというか、
うん、
グッチ着てるやつダサくねってちょっとなってるっていうのがあったりするわけですよ、
うん、
だからそれが起こると値段がやっぱり下がっちゃうっていうね、うん、その
そ
う
か、
うん、買う人が少なくなれば、
はい、
でそういう意味ではバーキンはある意味めちゃくちゃその絞ってやることによって、うん、まあクオリティというか、
うん、
クオリティというか、ね、お客さんのそのレベルをこう、うん、絞っているというのは、まあ、やっていると。
大塚家具の話聞いてるみたいな。
いやでただまあルイ・ヴィトンとかも100万ドルとかのバッグを発売とか、
うん、
いろいろやってるんですよね、うん、そのめちゃそもそもの定価が異常に高いもん出したりとかさ、
すごいね。
だからただそれってやっぱ一過性のもので、うん、地位バーキンほどの地位を得るものっていうのは多分今後そうそう出てこないんじゃないかというふうに言われているんですよ、うんうん、
ね、
そうで
100万ドルか、
これがつまりまあ販売する側の方が強いという、うん、結構まれなパターンなんですけど、
すごいね。
実はこのシステム日本では結構古来からあるんですよ、うん、古来というか近年ではあるんですけど、うん、昔から実はあって、うん、それがパチンコなんですよ。
え？
パチンコ業界はもうずっとこのシステムが
そんなことない
横行しているんですよ。
でしょ、
パチンコ屋があるじゃないですか、
うん、
パチンコ屋が買うものって何かわかります？
パチンコ屋が買うもの、
買わなきゃいけないもの、
買わなきゃいけないもの、
うん、
それ難しい話。
いや、すっごいシンプル。
パチンコ台ですよね。
そうですよね、うん、パチンコ台を買わないとパチンコ屋って成立しないじゃないですか、
うん、それそうですよ。
なんですけどパチンコ屋のパチンコ台ってパチンコ台を売る側のメーカーの方が圧倒的に強いんですよ。
え？どういうこと？
要はパチンコ屋がユーザーじゃないですか、言ったらさっきので言うと、
うん、
お金を出して台を買うんで、うん、ちょっと強いかなって思うじゃないですか、普通。
買われなきゃ意味ないからね。
ですよね、うん、違うんですよ。もうこれはもう昔からメーカー側が強くて、パチンコ台って何に価値があるかっていうと、
うん、
新台なんですよ。新しい台が入るとパチンコ好きな人はまあ、打ちに行くわけですよ。
あ、そうなんですね。
だ常にパチンコ台って入れ替えていかなきゃいけないんですけど、なんですけど、うん、新台を買うために条件があるんですよね、
うん、
それが過去にそのメーカーの台をどれだけ買ってるかっていう、その切れ木っていうんですけど、
うん、
をすごい重視していて、
うん、
だ例えばめちゃくちゃ人気あるシリーズあるじゃないですか、北斗の拳シリーズとか、
うんうんうん、魚のやつとか、
あ、海物語とかね、そうそう、あるじゃないですか、うん、そういうのはみんな欲しいんですよ、
うん、まあ、そりゃそうだ、
みんな欲しいから買いたい、
うん、
なんですけど、それを買うためにはその前に出てたほんとチンカスみたいなクソ台
そんなんが
もう買わなきゃいけないってなるんですよ、
なんで？
なんでっていう、
買わせてくれよ、フット
普通に買わせてほしいじゃないですか、
北斗の拳
でも、うん、それで仮にじゃあ
CR メゾン一国
CR メゾン一国もあったんだけど、
なんでダメなの、
それをじゃあさせてくれと、うん、っていうかいらないもんはいらないよって言うじゃないですか、パチンコ屋が、なんでこんなクソ台買わなきゃいけんだよって言うじゃないですか、
うん、
したら、ああ分かりましたって言って、したら次のめちゃくちゃ人気ある台、うん、ね、CR 都市ボーイズが出るとするよ。
めっちゃ人気出そうだな。
そしたら、うん、それはあの何万台って決まってるんですよ、もう、うん、台数が。
あ、はいはい、
で振り分けをメーカーがその店舗にどれくらい、あなたのお店にはこれぐらい卸しますよ、うん、っていうのを決められると、
うん、
いやいや、あなた方のところあのね、前のクソ台買ってないんだから、
うん、
ちょっと下ろせないですね、ってなるわけです
よ。かわいそう都市ボーイズ代がいかないなんて、
CR 都市ボーイズが手に入らないと、
かわいそう。
そしたらどうなるか、
うん、
寝台が打ちたいお客さんは、うん、寝台があるお店に行くわけです
よ。そりゃそうだよ。
そしたらその寝台買えないお店っていうのは、うん、お客さん来ない、
うん、
つまり売り上げが落ちる。
かわいそう。
そしたら潰れてい
く、かわいそう
っていうことなんですよ。
そんなことできんの？
だからつまりこれ何が重要かって、うん、そのほぼ独占販売に近いものっていうのは、うん、売り手の方が圧倒的に強くなるってことなんですよね。
うーん、
だこうなるともうその独占禁止法とかそういうのにどんどん触れてくんじゃないかなとか思うんですけど、うん、なぜかこの辺はあの、あんまり問題視されず、昔からある悪習というか、
うん、
として、まあ、引き継がれていると、
まあ、なんか理由があったんでしょうが、
うん、
我々の知らないような、
まあまあ、
だけれども欲しいものを好きなように好きな数買えないってすごいね、
うん、そうなんですよ。
お伺い立てないとっていう
このシステムだからエルメスもやってるはいるんだけど、うん、なんかちょっと違うんだけどね、うん、あの気持ち悪さというか、
まあ
でも、
まあまあ、あの大まかに
大まかにやると一緒、
カテゴリー分けすると、ね、
そう、うん、まあ、売り手の方が圧倒的に強い状況っていう、
雑な、はい、
この辺を考えるとね、やっぱちょっと思うことありますよね、あの買う側としてはね。
すごい。でも逆に、うん、やっぱちょっと欲しくなるかも。
あ、そうなればなるほどね、
うん、その価値がついて、うん、そのバッグ自体の価値っていうよりはそのブランドとか、
うん、
それを手に入れるとさ、うん、そ自分の価値も上がるわけじゃん。
まあそうです、どこどこで買え、そういうことですよ。
バーキン買えたっていうことはこの人すごい人なんやなみたいな。
そうそう、
なんかそういうのもあるんでしょうね。
わかりやすいのはバーキンの新作を持ってるやつはとんでもない金持ちの可能性があるよってこと、
うん、
だからキャバ嬢とかさ、はい、その辺にプレゼント用で買いたがる人が多いんですよ。
そういうことね。
これを買えるってことがもうすでにステータスっていうね、う
ん、確かに
値段じゃないんですよ。
むちゃくちゃ金持ちがさ、うん、その何にお金使ってるんですかって言ったら人にプレゼントするのが一番使ってるって言うもんな、
うんうんうん、
自分じゃねえんだと思って。
そう、でもそれを渡すことによって分かる人には、
うんうん、
この人本物だってなるわけですよ、うん、そのなんかが仮想通貨が上がってすげえ金持ってるっていうだけとかじゃなくて、ちゃんとそのいろんなところを知っていてコネがあってとかっていうのもでちゃんと見られると。
すごいね。
そういうことなんですよね。
はあ。
まあどう思うかはちょっと皆さん次第なところありますけれども、
そういうグッズ作る
だから都市ボーイズでもね、
そう、そういう
あの買える人を限らせるっていうのはありですね。あ、確かにそれはありかもしれない、
うん、だそれに価値がないとダメだから、まあ、それなりにいいものじゃないとダメだけど、
うん、でもバーキンをよ、
うん、
あの元ね、原価で言うなら1000ドルぐらいじゃないかって言われてるんですよ。
おお、はいはい。
作るのに
そんなかかんないん
ですね。10万ぐらいかな、うん、言ったら 10何万ぐらいだと思うんですけど、それがもう100万以上でまず売られてるわけだから、うんうん、原価は10倍ぐらいしていいんだなっていうのが分かりましたよね。
ああ、そういうことか、
うん、はい、なんかじゃあ作りますか。
そうですね、なんか作りますか、
うん、8年以上のファン歴を持っているものとか、
はい、今9年ですからね
そうそうそう、
2016年から好きで居続けている人しか
買えない、
買えない、うん、それをその示すことができないからさ。
そうそうそう、
例えばその写真を持ってるとかね。
ああ、なるほどね、
うん、8年前の、
うん、確かに、
うん、でその人が写ってるものじゃダメ。
はいはいはい、
あのいくらでも使えるから
マジで一、うん、人もいないかもね。
いないんかもね、
うん、写真撮ってるっていう条件だったらもう、うん、もういないと思うわ、下手したら。
ゾンビ姉さんが一番、いや
ゾンビ姉さんも8年は多分
謎立ってないんじゃないか。
あいつ写真撮らないから。
そっか、じゃあダメだ、うん、買えねえやつ、うん、そもそもいらねえだろうけどだって前プレゼントちょっとしたらいらないって
言われましたもんね。そうそう、ああ、それで大丈夫っすって言って捨てられる感じになりました。あれ上野やったわ、
覚えてる、いまだに、
はい、
あの時の調査の顔、
うん、
あ、上野じゃないか、バスの時、
バスだよ、バスは、
バスか、うん、バスツアーの時か、
バス内のクイズに勝って、
正解して
にはこのなんかあのイラストのなんかプレゼントみたいなやったら、いらないですそれっつって帰られ
た、ね、なんでおっさんが作ったやつおっさんがもらうんすか
ガッツくわ
まず謎の子じゃない
そうだね、初期から一定出席率的にもあるとしたらその辺だよね。
1回目か2回目ぐらいのイベントから来てくれてない？
来てる来てる、
もしかしたら
1回目から来てるよ確か。
1回目から、
ああのネイキッドから来てる。
あ、ネイキッドからね、うん、あそこじゃないってことよね。その
あの時はいなかったんじゃないかな、一番最初のバスツアーは。
バスじゃなくて、
バスじゃない、歩きツアーは。
あれだ、皇居周りの
皇居、そうそうそう、うんうん、うわ多分いなかった気がする、うん、
そっか、
いやだいぶ難易度高いですね。
ね、
うん、
何出すんですか。じゃあヌード写真、岸本さん
金のお守りとか、
じゃあそれ
純金、
あ、純金な、
うん、
高すぎない、自分らが。いや相当高くなりました。だから
だから100万とかで売るよ。
いや売るよじゃなくて
でももうそれ5分後には200万になるわけだから。
謎かく買わない、あ、まあ、それやったらね、まあいいか、うん、誰が買うんですか
いや分かんないけど買うんじゃない誰が
誰かが100万のやつで買うて、
まあ、最悪俺買い取るわじゃあ
それも100万あげえや最初から
まあまあでも面白い、面白い ビジネスモデルだなとは思いますけどね、うん、なんか
そうね、うん、獲得しづらいという、
エルメスは他のものは違うっていうね、そのバッグだけが
だけなんだ、
うん、
すご
だから他スカーフとか普通に買えるからね、
そうか面白いね、財布と
か、うん、まあそういうね、なんかブランドの価値の付け方っていうのが、
はい、
なんか面白いなという話でした、
うん、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。